最近ニュースでさまざまな事件や出来事を見る中で、こう改めて思うことがあるんですね。それは人間は強くはないということです。私たち人間は思っている以上に強くはないように思います。それぞれに弱さを持っているのでありまして、むしろとても弱い存在であると言えるのではないかと思うんですね。よく宗教を信じる人というのは弱い人間だなどと言われるのを聞くことがありますけれども、その通りであります。その通りなんです。その通りであるとしか言いようがないんです。自分が弱いことを知っているからこそ、人間は人間を超えた存在を信じ頼りとしていかなければならないことをも知るのです。使徒パウロはこう記しています。私は弱い時にこそ強い、私は弱い時にこそ強い。このパウロの言葉をある人がこのように解釈していたんですね。私は弱い時にこそ強いというパウロの言葉をある人はですね、こういうふうに解釈していました。人間の弱さは自分自身の力で知り得ることはできない。自らの弱さでもって弱さを測ることはできないのだ。むしろ自分の弱さを知ることができるものこそ強さである。自分の弱さとは全く違う何らかの強い実体がなければ人は弱さに気づくことはないと。我弱き時にこそ強い、それは弱さを自分に気づかせてそれを圧倒するほどの強さがどこにあるのかを知っていたパウロならではの逆説であろうと、このように記していました。人間の弱さ、パウロはそれをですね、本日の箇所で幕屋という表現で例えているんですね。本日与えられましたコリントの信徒への手紙2の5章1節でパウロは人間の弱さというのは幕屋だと、つまり天幕、テントのようであるとしているんですね。なぜ幕屋なのでしょうか。そもそも幕屋とは何かと言いますと、テントのことなんですけども、イスラエル民族はかつてカナン地方、現在のパレスチナに定住するまでは移住生活をしていました。その際にですね、生活していく上で重要な住処となっていたのが幕屋でした。幕屋はイスラエル民族にとってまさに欠かすことのできない生活の手段でした。この幕屋を作っていたのがですね、実は何を隠そう、パウロその人でありました。各地を伝道して旅したパウロは、その傍ら天幕作り、つまり幕屋作りという職を持っていたんですね。この伝道者として各地を説教して回りながら幕屋を制作して、そこから収入を得ていたわけです。幕屋作りによって日々の生計を立てていたというわけでありますね。幕屋作りのプロでもあったこのパウロだったからこそ、幕屋というものについてはそのすべてを知り尽くしていたであろうことは疑い得ないことであると思うんですね。パウロは幕屋というものの中に人間の本質を見ているように思います。それはいつかは滅びてしまう弱いものであって、それゆえ修理修繕を必要とするものであるということ、これは人間の心も同じであろうかと思いますね。さらには幕屋はですね、移住生活の手段であることから、人間もまた一つところに落ち着いているのではなく、精神的にも肉体的にも次から次へと移動していく存在であって、 その意味においては人の人生はまさに気流生活、仮住まいの生活に過ぎないと言えるでありましょう。人間の心というものは幕屋のようにいつもほころんでしまうので、修理修繕を必要とするのであって、人間の人生というものはですね、幕屋のように幕屋で住んでいる、そして移動していくようにですね、気流生活、仮住まいの生活に過ぎないのだということですね。修理修繕を必要としながら、気流生活、仮住まいというそういうスタンスを持って人生の彼方を目指して進んでいる、それが人間の歩みであると言えるでありましょう。で、人間の本質がこの幕屋のようであることを知るのは、幕屋ではないもののことを知るからであります。先ほどの我弱き時にこそ強いというパウロの御言葉を解釈していた人の言っている通りでありますね。弱いものであるのを知るのは強いものを知るからだと。幕屋のような、人間の心が、人間の人生というものが幕屋のようであることを知るのは、幕屋ではないもののことを知るからだと。人間に備えられているのは実は幕屋だけではありません。幕屋とは全く異なる建物をも備えられているんです。一節を見てください。パウロはこう述べています。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。幕屋とは全く異なる建物、それは人の手で作られたものではない、神による建物でありまして、それは移住生活のためでもなく、修理や修繕の必要など全くない永遠の住処であると言います。永遠の住処である、これはまさに神の働きであり、人間には決して成し得ない救いの恵みのことです。主イエス・キリストの恵みを表していると言えるでありましょう。ここでもう一度整理してみますと、人間にはですね、二つの対照的な住処があると言います。一つは、修理修繕を必要とする移住生活のための幕屋であり、さらにもう一つは神による完全な建物であります。限りある地上の幕屋と永遠なる天上の建物であります。この二つが人間に与えられている。で、この両者の違いを考えたときにですね、この住処の住むという字ですね、人偏にある字と書く、この住むという漢字の受け止め方に表されています。この両者の受け止め方はですね、両者の違いは、住むという漢字を見るとですね、人偏にある字と書くわけですが、これをどう読むかがさっきの二つの違いでもあるように思うんです。つまり人偏にある字とはですね、人が主人である住処なのか、あるいは人の傍らに主がおられるという住処であるのかという違いであります。人が主人となる人間の歩みが、主なる神と共に生きる歩みへと導かれていく。人が主人となる人間の歩みが、主なる神と共に生きる歩みへと導かれていく。パウロはそのことを強く願いながらここに訴えているように思うんです。とはいえですね、人が主人の住処から主なる神と共に生きる住処へと いうその変化についてはそう単純ではないことをもパウロはここに述べているんですね。2節はこう記しています。私たちは天から与えられる住みかを上に来たいと切に願ってこの地上の幕屋にあって苦しみもだえています。まずここで妙な言い方が出てきますね。それは着るという動詞です。着るという動詞、つまりパウロは住みかを着るという表現を持って信仰を言い表しているんです。しかも上に来たいと、上に来たいと記されていることから、これは言うなれば重ねて着ること、重ね着のことであると思われます。これを踏まえてもう一度2節を読みます。私たちは天から与えられる住みかを上に来たいと切に願ってこの地上の幕屋にあって苦しみもだえています。この重ね着、つまり地上の限りある幕屋の住みかの上に神の永遠の建物を着たいと願う心というのは決して気が休まることではないというんです。むしろそれは気がもまれること、苦しみもだえることであると言います。これはどういうことなんでしょうか。実際にですね、私たちが何かを祈り願っている時のことを思い描いてみたいと思うんですね。何かを祈り願っている時のことですね。特に何か大切なこと、深刻な悩みや重大なことについて神に祈り願うとき、私たちの心の思いはいかなるものでありましょうか。平然としていられるでしょうか。決してそうではないでありましょう。神に何かを願うとき、それを心から願えば願うほど、実は平安な思いではなく、まさに苦しみもだえていると言えるのではないでありましょうか。主よどうか、主よどうかというような、まさに切実な思いであります。そこで注目したいのは4節であります。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住みかを脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住みかを上に来たいからです。苦しみもだえうめきながら志しているのは、地上の住みか、地上の幕屋を脱ぎ捨ててしまいたいからではないと言います。地上の住みかを生きているのが人間ですから、地上の住みかを脱ぎ捨てたいわけではないんです。地上の住みかを脱ぎ捨ててしまう、断念してしまうのではなく、その上から、その上に永遠の住みか、神の建物、キリストの恵みを重ね着したいと、そう切に望んでいるからなのだと、そう言われているんです。重ね着するときに決して平然な思い、平然としてはいられない、苦しみもだえてしまう、苦しみあえぐのは、それは地上に生きる住みか、地上の幕屋を断念してしまう、脱ぎ捨てたいからではなく、むしろ逆だと。上より賜る永遠の住みか、神の建物、キリストの恵みを一刻も早く重ね着したいと切に望んでいるからなのだと、そう言われているんですね。考えてもみれば、神の御前にあっては誇るべきものなど何一つない、何のいさおしもない、取るに足らない存在、それが私たち人間であります。しかしその取るに足らない人間をですね、神は決して見捨てることなく、憐れみと許しの恵みをもって、 拾い上げてくださり、ご自身の御前に尊い存在として、大切な存在として神の働きのために用いてくださる。これは何者にも変えられない喜びでありましょう。私たちに与えられた人生とは、地上の住処、地上の幕屋を脱ぎ捨て断念してしまうことではありません。地上に生きる我々、地上に生きる人間はもうダメなんだと、絶望なのだと、絶望に向かって諦めてしまうことではありません。むしろ苦しみもだえながら、うめきながら、重ね着を待ち望んでいく、神の憐れみと許しに満たされていく、その恵みと希望の人生なんです。五節では重ね着の実態についてこう教えています。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。何度も申し上げることになりますが、信仰の重ね着というのは人の思いではなし、人の思いでなしうることはできません。人間の力で実現できることではないのです。これは神の働きであり、まさに見えざる聖霊の力なんです。見えざる神の働き、聖霊の力であります。重ね着を保証する霊の働き、見えざる神の働きである聖霊の働きがあるからこそ、脆く弱い地上の幕屋としての人間の住処の上に、永遠なる天上の建物を重ね着していくことができるのです。つまり人間の弱さの上に神の強さを着ていくことができるのです。我弱き時にこそ強いとパウロが言っている通りであります。人間の弱さの上に神の強さを重ね着していくことができるのです。で、これを可能にし実現へと導く聖霊の力、それはまさに人間が苦しみもだえうめきの中にある時の保証であると、そう言われているのです。この保証と訳された言葉はですね、もともとはいわゆる手付金を表す商業上の言葉なのであります。で、これを念頭においてですね、6節を見てみましょう。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。主から離れていることも知っています。これをどう受け止めるかですね。どういう意味でありましょうか。主から離れているというのは、主なる神に見放されているという意味でもなく、罪ある私たちが神のもとから離れていくということでもありません。それは人間の重ね着という、信仰の重ね着ということ、信仰の重ね着というものは、完成を意味するものではないということです。重ね着によって人間が完成に至ることを意味するものではないということなんです。要するに、重ね着を保証する聖霊の働きは、いわば手付金としての契約、約束であって、完成を意味するのではなく、むしろここに重ね着が開始されていく、ここから始まるんだと、開始されていく、始められていくものであるということなんです。手付金の役割をこの聖霊の働きは担っているんだと。見えざる神の聖霊の働きによって信仰の重ね着は始まるのであります。ですからパウロはここに希望の言葉を語るんです。それは心強いという言葉です。私たちは心強いと パウロは6節と8節で述べていますね。私たちは心強いと訳された言葉は他に確信するという意味もあります。確信する、パウロが心強いあるいは確信すると語るその背後には、逆を思うと心弱く不確かな人間の姿があったことが想像できるのであることが想像できるんです。心強いと確信の反対側には人間の心弱さ、不確かさがあるはずであると。しかしその心弱さの中にこそ、不確かな中にこそ聖霊の働きが力を発揮するのです。聖霊によって開始され導かれる信仰の成長、重ね着の恵みによって信仰者は心強くされ確信へと至るのであります。ある教会の信徒がこんなふうに話していたことを覚えているんですね。すなわち教会に行って礼拝の恵みに預かるということが何にも代えがたい恵みであり喜びであると、今では三度の食事と同じように自然に感じられてくるのだと、そう感慨無量の思いを語っておられました。まさにこの人は信仰の重ね着の恵み、喜びを語っていたのでありましょう。この喜びあふれる信仰の恵みゆえに、私たちの生と死はすべて主の御手の中にあることを私たちは信じて疑わないのです。私たちの生と死はすべて主の御手の中にある。まさに私たちにとってこの上ない心強さが、確信がここにあると言えます。だからこそ私たちは今9節の御言葉を大切に心に留めたいんです。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。体を住処としていても、体を離れているにしても、すなわち人間の生と死は、人間自身が決めることではありません。ただ一つ言えるのは、生きるにしても死ぬにしても、私たちは主に喜んでいただくために、今ここにあるということです。ローマの信徒への手紙14章7節8節でパウロはこう述べています。お時間のあるときにお開きください。ローマの信徒への手紙14章7節8節です。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。主に喜ばれるものとは、日々の祈りの中で受け止めた主の御心を喜びを持って実らせていくものでありまして、その喜びを神もまた喜んでくださるのであります。主に喜ばれるものとは、日々の祈りの中で受け止めた主の御心を喜びを持って実らせていくもの。この喜びを神もまた喜んでくださるのであります。イースターに洗礼を受けられたあるご婦人の証を読みました。その方の年齢は当時99歳でありました。100歳を前に99歳で受洗された方の証であります。この方は10代で家族を失いまして、戦時中に子供を失い、また戦後は夫を失うという、愛する命との別れをずっと経験し続けてきました。そして諦めと絶望が満ちていく中で、2011年3月11日の大震災の出来事を目の当たりにしました。 100歳を前に生きていてももはや人の役に立つことはないのだと命を諦めてしまおうとしたその時に神に救われたというんですね。震災後に同居し始めた娘さんに対してどうしてあのまま死なせてくれなかったのかと言って何度も責め立てたという。ならば私も一緒にと、そう泣きながら答えが返ってきたというんですね。娘さんのその声を聞いたとき、ならば私も一緒にという声を聞いたとき、このご婦人は、私は生きる、絶対に死なないと、そう叫んでいたという。そしてそのとき、過去のすべてを神の御手に委ね、再出発してみようと、信仰の決断へと導かれたというんです。言うなれば、生死をさまようような経験の中で、99歳の女性は、主と共に生きる人生の再出発へと導かれていきました。それは、99歳にして、永遠の住みかを重ね着して生きる、主に喜ばれる人生の始まりでありました。私たちは皆、キリストの裁きの座の前に立つのだと十節は記しています。人間は皆、キリストの裁きの座の前に立つのだと。これは、やがて来たる終末のことであるとともに、まさに今、この時のことでもあると言えます。私たちがどこにいても、どのような歩みの中にあっても、主なる神は私たち一人一人のことを大切に顧みていてくださいます。そして、日々の祈りの中で、主の御前に立たされるとき、主に喜ばれるものへと私たちを導いていってくださるのであります。私たちは今ここに、主の恵みを重ね着していく人生へと招かれています。主の恵みを重ね着していく人生へと、この礼拝において招かれています。その重ね着は、一回で終わるものではありません。私たちの幕屋はすぐに汚れ、すぐに擦り切れてしまいます。故に、週ごとに、毎週毎週、そして日ごとに、毎日毎日、重ね着が必要なんです。それは聖書の御言葉によって毎週毎週毎日毎日主なる神に養われ成長していく歩みです。主の御前に永遠の住処を着させていただく恵みであります。これを心より感謝し主に喜ばれるものとしてこの世へとこの礼拝から押し出されていく歩みであるよう共に導きを祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。永遠の住処であるキリストによる救いの恵みを着させていただこうとあなたの御前に集う私たちにどうか今心強い確信を与えてくださりあなたに喜ばれるものとして日々を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。